声の広報国見10月号ナンバー615編集発行国見町郵便番号969-1792福島県伊達郡国見町大字藤田あざ一丁田21-7電話024-585-2111ファックス024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/カバー今月の表紙は第27回義経祭りです。あいにくの雨模様でしたが、町内外から大勢の来場者が訪れました。鹿島神社から出陣した義経興行列が道の駅国見厚かしの里へ。沿道に詰めかけた観客からの大声援を受け、勇壮な武者行列を披露しました。カバーの写真、説明。義経興行列の写真です。騎馬武者姿の義経役の磨田寛太さんが沿道の人々に手を振っている様子のアップ写真です。カバーの写真終わり。10月号ナンバー615コンテンツ特集国見町合併70周年2ページ義経祭り6ページ令和5年度国見町の決算8ページ第三者委員会報告書をまとめる12ページ福島県市町村対抗ソフトボール大会17ページほかコンテンツ終わり。
特集国見町合併70周年これまでもこれからも、この町で。昭和29年3月31日、一町四村が合併し、国見町が誕生しました。あれから70年、節目を記念した式典が開かれ、町の歩みを振り返りました。そして、より良い町を目指して、新しい町づくりの一歩を踏み出します。合併後の様々な様子を捉えた16枚の写真が、黄金色の田んぼ、花火、大藤の写真とともに掲載されています。順に読みます。写真1、硯石から県北中を望む、昭和33年。写真2、買い物帰り、昭和45年。写真3、だるま市、昭和51年。写真4、宮城県沖地震、昭和53年。写真5、入学式、昭和55年。写真6、ミス国見コンテスト、昭和60年。写真7、水害でも笑顔を絶やさない人、昭和61年。写真8、奥州合戦800年祭の一コマ。平成1年。写真9、観月台文化センター新築落成。平成6年。写真10、観月台のお風呂を楽しむ男性たち。平成6年。写真11、町民大運動会。平成7年。写真12、義経祭りでの新規争奪戦。平成15年。写真13、国見町ラジオ課桃丹 FM 放送開始。平成25年。写真14、道の駅国見厚かしの里オープン。平成29年。写真15、公営塾春で学ぶ生徒たち。令和3年。写真16、厚かし千年公園オープン。令和3年。写真終わり。 国見町合併70周年記念式典。国見町は昭和29年3月31日に藤田町、小坂村、森江の村、大木戸村、大江田村の一町四村が合併してから70周年の節目の年を迎えました。これを記念して、国見町合併70周年記念式典が9月18日、観月台文化センターで行われました。来賓や町内会長など124名が出席。菊池誠町長が、自然災害や人口減少などの課題がある中、地域の絆と思いやりで助け合い、困難を克服してきた先達を手本に、これからの100年を見据えて持続可能な町を作っていきたい、と式辞を述べました。また、鈴木正明福島県副知事をはじめ、多くの来賓の皆様から祝辞をいただきました。町政発展に功績があったとして、太田久夫前町長、東海林和樹前国見町議会議長、八島博正元国見町議会議長に感謝状が贈られました。式典終了後には、書家の前田香麻里さんと国見幼稚園児によるライブパフォーマンスが行われ、木、樹木の樹、木という文字を書きました。この文字には、町特産の果物の木に例え、町が木、子供たちが果実となり、これからの町を作っていく、その種は次の世代へとつながる思いが込められています。写真が8枚掲載されています。写真1、式典会場の様子。写真2、式辞を述べる菊池町長。写真3、ハンドペイントをする国見幼稚園児。写真4、木を描く前田香麻里さん。写真5、未来へ思いが込められた一文字。写真6、町民を中心とした写真展で振り返る思い出。写真7、オープニングムービーを見ながら国見町の歩みを振り返る参加者。写真8、感謝状を受け取る3名。写真終わり。国見町70年間の歩み。昭和29年、藤田町、小坂村、森江の村、大木戸村、大江田村が合併して国見町となる。同年7月に東大江田地区が離脱し、現在の国見町となる。昭和30年、役場庁舎新築落成、庁章を制定。昭和50年、東北自動車道開通、国見インターチェンジ供用開始。昭和53年、宮城県沖地震発生。昭和54年、役場庁舎を現在の場所へ改築。昭和59年、徳江大橋開通。昭和61年、台風10号 8.5 水害による甚大な被害。平成1年、奥州合戦800年祭開催。平成6年、観月台文化センター新築落成。平成11年、国見ニュータウン分譲開始。平成16年、町村合併50周年記念式典開催。平成22年、マスコットキャラクター国見桃炭誕生。平成23年、東日本大震災、震度6強、発生。平成24年、町内5つの小学校が統合し、国見小学校開校。国見町ラジオ化、桃炭 FM 放送開始。平成25年、国見幼稚園開園。平成26年、東京国見会初開催。平成27年、歴史的風致維持向上計画、歴町計画、認定。国見町役場新庁舎落成、町村合併60周年記念式典。平成29年、厚かし歴史館開館、道の駅国見 厚かしの里オープン。平成30年、国見農業ビジネス訓練所開所。令和1年、東日本台風による甚大な被害。複合施設あかりオープン。令和2年、新型コロナウイルス感染症拡大。令和3年、令和3年福島県沖地震、震度6強、発生。公営塾春スタート。厚かし千年公園オープン。令和4年、令和4年福島県沖地震、震度6強、発生。令和5年、大阪オフィス、大阪団地リノベーション、完成。令和6年、町村合併70周年記念式典開催。
これからもこの町で、国見町が誕生して70年、この町が10年後どのような姿になっていてほしいか、日々ここで暮らす町民の皆さんに未来への思いを自由に書いていただきました。それぞれが描く理想の町、その未来像は多様でありながら、どれもこの町への愛と希望に満ちています。これからの10年を考えるきっかけとして、皆さんの言葉から共に歩んでいく未来のビジョンを見つけてみましょう。10年後の国未来。10年後こんな町にしたい。それぞれ思いを綴ったメッセージボードを掲げ持つ15名の皆さんの写真が掲載されています。皆さんの言葉を順に読みます。全国から学生が集まってくる町、羽田久。笑顔で楽しく働ける町、鈴木正文。老若男女が暮らしやすい町、シシドルル。子供たちが遊べる施設や環境が整った町、斉藤夢。個人事業主が活躍できる町、高橋薫。子育て世帯が住みやすい町、深田美樹。国見の子供たちが帰ってきたくなる町、上神田健太。思いやりがあふれる町、五十嵐直。好きや得意を活かせる町、山木ひろむ。人が集う町、大関ふみ子。ゴミが少なく美しい町、畑ゆいと。子供も大人も老人もみんな生き生き暮らせる町、斉藤久美子。若者が希望を持って農業に取り組める町、赤坂正弘。今と変わらない幸せな毎日を送れる町、斉藤霞。子供たちにサードプレイスがある町、村上翔平。
人と時代をつなぐ歴史絵巻。第27回義経祭り。第27回義経祭りが9月23日、開催を告げる例外と、国見幼稚園の園児たちによる元気いっぱいのお遊戯でスタートしました。昨年に引き続き、藤田商店街をメイン会場に開催された義経祭り。あいにくの雨模様でしたが、町内外から大勢の来場者が訪れました。商店街に設けられた特設ステージでは、国見よさこいや歌謡ショー、県北中学校吹奏楽部による演奏や伝統芸能の披露など、多彩なステージが会場を盛り上げました。また、藤田塾グルメ街道と題して、約40店の露店が軒を連ねるなど、来場者は県内外の絶品グルメに舌鼓を打ちました。義経祭りの最大の見どころ、義経興行列では、義経役にダンスボーカルユニット、セブンデュースの磨田寛太さん、静香御前役に白川市出身で、福島美少女図鑑モデルの牧田優香さんがそれぞれ扮し、武将や女武者たちと共に勇壮な行列を披露。鹿島神社から出陣した一行は、旧奥州街道藤田宿を練り歩きました。出陣の前には、武者たちによる侍アクションが行われ、沿道に詰めかけた多くの観客から声援が送られました。出陣した一行は、道の駅国見厚かしの里に向かい、道の駅では、 義経役の磨田さんと静香御前役の牧田さんによるトークショーが行われました。義経興行列は再び商店街の特設ステージへ向け出陣。閉祭式では参加者全員が心一つに勝ち時を挙げ、義経祭りは閉幕しました。義経祭りの様子の写真が18枚掲載されています。写真1、源義経に扮した磨田寛太さん。写真2、出陣の前の侍アクション。写真3、出陣の命を下す義経。写真4、自分で作った折り紙兜をかぶる子供。写真5、特設ステージでトークする磨田さんと牧田さん。写真6、出陣した女武者たち。写真7、出陣前に時の声を上げる義経一行。写真8、武者行列に詰めかけた大勢の来場者。写真9、静香御前に扮した牧田優香さん。写真10、出陣前に身支度を整える若武者。写真11、出陣に向けて気合十分の若武者たち。写真12、クラップスによる力強いチアリーディング。写真13、パチッコリンのお笑いライブを楽しむ来場者たち。写真14、パチッコリンのお笑いライブ。写真15、バルーンアートに集まる親子。写真16、会場を盛り上げた県北中学校吹奏楽部の演奏。写真17、義経祭りを楽しむ子供たち。写真18、藤田塾に集結した県内外のグルメを味わう来場者たち。写真終わり。
令和5年度、国見町の決算。令和5年度の決算がまとまりました。昨年度の決算を振り返り、町民の皆さんに納めていただいた税金がどのように使われたのかお伝えします。問い合わせ、総務課財政係、電話 585-2114。 円グラフで示された歳入・歳出の数値を順に読みます。歳入77億2236万円、町民1人当たり94万4977円、うち自主財源 36.8%、依存財源 63.2%。 自主財源内訳、徴税9億9781万円 12.9%、 繰越金12億2802万円 15.9%、 寄付金2億4356万円 3.2%、 諸収入ほか3億7626万円 4.8%。 依存財源内訳、地方交付税27億4785万円 35.6%、 国庫支出金10億6519万円 13.8%、 県支出金4億865万円 5.3%、調剤3億4082万円 4.4%、 地方消費税交付金ほか3億1420万円 4.1%、 歳出70億4362万円、町民1人当たり86万1921円、内訳、民生費13億7244万円 19.5%、 総務費11億2588万円 16.0%、 教育費8億7852万円 12.5%、 衛生費8億6414万円 12.3%、 災害復旧費8億 5,827万円 12.2%。交際費5億9,325万円 8.4%。土木費5億3,234万円 7.6%。農林水産費3億1,947万円 4.5%。消防費2億8,553万円 4.1%。その他2億1,378万円 2.9%。国向けの家計簿。令和5年度の決算と調剤基金残高の一般会計分を1000分の1にして家計簿に例え、昨年度と比較してみました。横棒グラフで示された令和5年度と令和4年度の収入・支出の数値を順に読みます。収入、令和5年度772万円、令和4年度833万円。内訳、給料、基本給、徴税、寄付金、諸収入ほか、令和5年度 145.5 万円、令和4年度 149.8 万円、給料、諸手当、地方交付税、地方消費税交付金ほか、令和5年度 306.2 万円、令和4年度350万円、親からの援助、国、県支出金、令和5年度 147.3 万円、令和4年度 161.1 万円、預金の取り崩し、基金繰入れ金、令和5年度 16.2 万円、令和4年度60万円、銀行からの借り入れ、調剤、令和5年度34万円、令和4年度 35.8 万円。繰越金、前年度繰越金、令和5年度 122.8 万円、令和4年度 76.3 万円。支出、令和5年度704万円、令和4年度 710.9 万円。内訳、生活費、人件費、物件費、維持補修費、令和5年度242万円、令和4年度 277.5 万円、医療費、教育費、扶助費、令和5年度51万円、令和4年度66万円、ローン返済、交際費、令和5年度59.3 万円、令和4年度 54.1 万円、子供への仕送り、繰出金、令和5年度 49.3 万円、令和4年度 57.4 万円、保険料、税金、補助費、令和5年度 128.4 万円、令和4年度 109.3 万円、家の増改築費など、普通建設事業費など、令和5年度149.1 万円、令和4年度 119.7 万円、預貯金など、積立金、令和5年度 24.9 万円、令和4年度 26.9 万円。グラフ、説明。平成25年度から令和5年度まで2年ごとのローン残高と預金残高の推移が折れ線グラフで示されています。平成25年度から令和3年度までのおよその数値と令和5年度の実数を読みます。ローン残高、調剤の推移。平成25年度548万円。平成27年度640万円。平成29年度660万円。令和1年度600万円。令和3年度560万円。令和5年度544万円。預金残高、基金の推移。平成25年度138万円。 平成27年度144万円、平成29年度120万円、令和1年度144万円、令和3年度240万円、令和5年度 201.3 万円。グラフ終わり。令和4年度との比較で家計簿を読み解く。収入は給料、徴税、地方交付税、親からの援助、国、県支出金、銀行からの借り入れ、徴債などが減ったことから約61万円減少しました。支出は保険料、税金、補助金、家の増改築費、普通建築事業費などが増えましたが、生活費、物件費や医療費、教育費、扶助費が減ったことから約 6.9 万円減少しました。令和4年度と比較すると、預金残高、基金は増え、ローン残高、徴債は減り、家計の状況は改善しましたが、今後は物価高騰などによる生活費、物件費や医療費、教育費、扶助費、過去に借り入れたローンの返済、交際費の増加が見込まれることから、健全な家計の維持のために、収入に見合った支出の計画を立てる必要があります。町民一人当たりのお金の使われ方。住民基本台帳登録数8172人。令和6年3月31日現在。民生費16万7945円。社会福祉や医療費助成などの充実。総務費13万7773円。庁舎の維持管理や町の総括的な事務運営。教育費10万7504円。保育所、幼稚園、小中学校の整備や文化振興など。衛生費10万5744円。健康診断や各種検診、ゴミ処理など。災害復旧費10万5026円。自然災害で被災した公共施設やインフラの復旧。交際費7万2596円。国などから借り入れたお金、徴債の返済。土木費6万5143円。道路、河川などの整備や維持管理。農林水産業費3万9093円。農林水産業の振興など。消防費3万4940円。消防組合や消防団の運営など。その他、2万6160円。商工業や観光振興、議会の運営など。令和5年度に実施した主な事業。民生費。非課税世帯等への生活支援特別給付金9230万円。住民税非課税、均等割のみ課税世帯へ1世帯10万円を給付。介護施設等物価高騰対策支援金410万円。物価高騰の影響を受ける介護支援事業所への支援。総務費。大阪団地リノベーション事業4922万円。老朽化した町営住宅を住みながら働けるオフィスに改修。住民票等コンビニ交付サービス179万円。衛生費。新型コロナウイルスワクチン接種事業4630万円。新生児祝い金事業。出産子育て応援給付金235万円。子育ての経済的負担の軽減と健やかな成長を応援。災害復旧費。災害廃棄物処理事業8億2277万円。令和4年3月の福島県沖地震による被災家屋の解体。 社会教育施設災害復旧事業3377万円。被災した観月台文化センターの修繕。教育費。観月台文化センター改修工事8245万円。照明の LED 化や空調音響設備等の改修。給食費無償化事業3382万円。幼稚園、小中学校の給食費を無償化。土木費。町道4号線、広域農道、舗装改修工事、1億円。橋梁、徳江大橋等、維持事業、3503万円。橋梁の長寿命化のための点検、設計、修繕。農林水産業費。国見農業ビジネス訓練所事業、1828万円。町の基幹産業である農業の新規就農者を育成。農業機械導入支援事業補助金、415万円。新規就農者等の営農継続支援。商工費、その他。プレミアム商品券事業、2378万円。物価高騰による生活者支援のため商品券を販売。中小企業燃料等高騰緊急支援598万円。電気代燃料代高騰の影響を受ける中小企業への支援。リノベーションされた大阪団地、被災家屋の解体、プレミアム商品券など各被目事業に関連する写真8枚が掲載されています。特別会計、企業会計の決算。特別会計。会計名、歳入額、歳出額、差引額を順に読みます。大木戸財産区特別会計。歳入額26万円。歳出額11万円。差引額15万円。入山財産区特別会計、歳入額25万円、歳出額12万円、差引額13万円。石茂田財産区特別会計、歳入額157万円、歳出額111万円、差引額46万円。後期高齢者医療特別会計、歳入額1億7606万円、歳出額1億7375万円、差引額231万円。国民健康保険特別会計、歳入額9億8820万円、歳出額9億6713万円、差引額2107万円。介護保険特別会計、保険事業勘定、歳入額15億6004万円、歳出額15億2575万円、差引額3429万円。土地開発事業特別会計、歳入額7万円、歳出額0万円、差引額7万円。渇水対策施設特別会計、歳入額1296万円、歳出額1142万円、差引額154万円。企業会計。町の水道事業と下水道事業は、経営に必要な経費を自らの収入で賄う独立採算制で、収益的収支と資本的収支の2つに分かれています。会計名、収支の種類、収入額、支出額を順に読みます。水道事業会計、収益的収支、収入額2億4285万円、支出額2億3966万円。資本的収支、収入額4244万円、支出額1億3401万円。下水道事業会計、 収益的収支、収入額2億1618万円、支出額2億786万円、資本的収支、収入額6617万円、支出額1億5100万円。水道事業会計の資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、可燃度分損益勘定留保資金で補填しました。下水道事業の資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金で補填しました。特別会計と企業会計の決算状況。特別会計は、国民健康保険や介護保険事業など特定の仕事をする場合に、一般会計とは別に経理する会計のことで、すべての会計で黒字となっています。企業会計は、企業経営という観点から独立して経理をする会計のことで、このうち水道事業会計、下水道事業会計は、料金収入などの収益だけでは経営が難しいため、一般会計から財源不足額を補填している状況です。一般会計からの支援に依存しない独立採算に向け、収入の増加や支出の見直しが必要となっています。未来を見据えた計画的な財政運営へ。令和5年度決算は、前年度決算から歳入歳出ともに減少する結果となりました。歳出では、道路改良舗装事業、町道4号整備など、観月台文化センターなどの社会教育施設改修事業などが増加しましたが、地方創生事業、福島県沖地震の住宅応急修理事業が完了したため、前年度よりも減少しました。歳入では、国庫支出金、災害復旧事業、地方創生臨時交付金などが増加しましたが、地方交付税、災害関連特別交付税、県支出金、災害救助、除染対策交付金などが減少し、前年度よりも減少しました。今後も物価高騰の対応や増加が見込まれる扶助費、交際費、教育関連施設の整備に備えつつ、高いコスト意識や創意工夫を凝らした事業を実施していきます。次の世代に過度な負担が残らないように、財政基盤の強化を図り、未来を見据えた計画的な財政運営を目指します。
高規格救急自動車研究開発事業、第三者委員会が報告書をまとめる。国見町は、企業版ふるさと納税を財源とした高規格救急自動車の研究開発事業を株式会社ワンテーブル宮城県多賀城市に委託し進めていたところ、株式会社河北新報社宮城県仙台市がこの事業に対する寄付企業の課税逃れの可能性、仕様書作成へのワンテーブルの関与の疑いなどについて連日のように報道しました。そしてワンテーブル元社長の不適切な発言が報道され、元社長がそれを認めたことから、国見町は信頼関係が損なわれたとして、国見町官民競争コンソーシアム事業などの契約を解除することとしました。その後に行った住民説明会において、住民から事業の検証を求める声が寄せられたことから、国見町は第三者委員会を設置し、事業の検証を行うこととしました。高規格救急自動車の研究開発事業。河川状況、少数の企業がその市場の大部分を支配している状態のことにあるため、海外と比較して遅れをとっていた救急自動車について研究開発を行う事業。国見町官民競争コンソーシアム事業。民間事業者が持つノウハウや技術を国見町の町づくりに生かすために、町と民間事業者との共同体を結成する事業。 第三者委員会とは、第三者委員会とは外部の有識者のみで構成された委員会です。町が行った事業の事務執行や手続きに問題があると考えられる場合に調査を実施し、問題点を分析して再発防止策を提言する委員会です。あくまで再発防止策を提言することが目的なので、町長等の責任を追及するための委員会ではありません。内部調査で陥りがちな個人的な視点や感情、政治的な思想、責任転嫁などを避けるため、客観性、中立性、専門性が高いのが第三者委員会の特徴で、条件は次の通りです。 1. 独立した立場の第三者で構成すること。 2. 弁護士など専門的な知識を持った有識者を委員とすること。 3. 調査結果が町に不利でも報告書に記載すること。 4. 報告書の提出前は内容を町をはじめ部外に開示しないこと。委員のメンバーは、当初弁護士1名、大学教授等2名の3名によって委員会を発足しました。しかし令和5年9月に突如大学教授等の2名が辞任するという事態となりました。2名の辞任については、町には一身上の都合と伝えられています。最終的に次の委員で調査・議論を行い、報告書をまとめています。委員長鈴木康弘弁護士、副委員長藤野光子大学教授、委員中島克也弁護士。どのような調査結果？第三者委員会は問題の原因究明と再発防止策を考えるには、国見町とワンテーブルの関係がいつからどのように始まったのかを明らかにすることが必要と考えました。次ページ以降で報告書の概要をお伝えします。第三者委員会の鈴木委員長による報告書の発表の様子の写真が掲載されています。第三者委員会による事実関係のまとめ、抜粋。平成29年12月、復興庁から事業委託を受けた株式会社日本総合研究所、東京都品川区の担当者の紹介で、国見町職員がワンテーブルの事業報告会に参加。平成30年8月、ワンテーブルと国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、以下 JAXA という、との連携による防災スペースフードプロジェクト、防災分野における新たな事業創出を目指すプロジェクト、以下 BSFP という、が始動し、募集を開始。平成30年11月、国見町は BSFP のプロジェクトパートナーに応募し、防災教育の推進と地域の一次産業の活性化を両立する備蓄品開発を提案。平成31年3月、国見町が BSFP に事業提案し、パートナーとして採択される。令和元年8月、BSFP の一環で、国見町、ワンテーブル、JAXA の共同によるキッズ防災教室を国見小学校で開催。令和2年2月、BSFP 報告会戦略検討会議を開催。国見町、ワンテーブル、JAXA、経済産業省東北経済産業局、国立健康栄養研究所などが参加。令和2年8月、読売新聞社と防災ゼリー、リンゴ味の製造・プロモーション支援の委託契約を結ぶ。委託料1903万円。国見町がスーパー防災都市創造プロジェクトに参加することを表明。令和2年9月、国見町議会が防災ゼリー、桃味の事業費1500万円の補正予算を可決。令和2年11月、引地誠町長が就任。令和2年12月、9月議会で可決された防災ゼリー、桃味 の製造委託契約をワンテーブルと結ぶ。委託料1500万円。令和3年2月、経済産業省の補助を受けてワンテーブルが実施したスーパー防災都市創造プロジェクトに、北海道厚真町、北海道余市町、宮城県亘理町、岡山県西粟倉村とともに参加。令和3年3月、国見町議会は国見町官民共創コンソーシアム事業の委託料4000万円を含む令和3年度当初予算を可決。令和3年4月、内閣府は国見町官民コンソーシアムによる地域再生計画及び国見町町人仕事創生総合戦略計画を認定。令和3年11月から国見町職員がワンテーブルとの間で情報交換を行うため、Facebook メッセンジャーグループを作成。以後、メッセンジャーグループ上でワンテーブルとのやり取りが行われる。令和4年1月には、ワンテーブルに助言を受けようと、公募前のプロポーザル実施要領案を送信。Facebook メッセンジャーグループ。Facebook の利用者同士が複数の人と同時にコミュニケーションを取るための機能。LINE と近似しているが、LINE が日本国内の利用に特化しているのに比べ、Facebook メッセンジャーはビジネスや国際的なコミュニケーションに使われることが多い。令和4年1月、国見町官民共創コンソーシアム事業のプロポーザルの公募を開始。ワンテーブル1社から応募があり、提案を採択し、委託契約を結ぶ。委託料2000万円。令和4年2月、ワンテーブルと未来志向によるまちづくりなどを目的とした包括連携協定を結ぶ。企業 A から災害救急車両の研究開発製造のため、企業版ふるさと納税3億5700万円が納付される。令和4年3月、国見町議会は、国見町、町、人、仕事、創生推進基金条例を可決。国見町官民連携コンソーシアム委員会を開催し、国見町と13企業が参加。国見町、町、人、仕事、創生推進基金条例。企業版ふるさと納税の用途は、地方創生に資する事業に限られており、年度内に支出することが義務付けられているが、基金を設置することで、次年度以降への繰り越しが可能となるため、その基金の設置について定めた条例。令和4年4月、ワンテーブルに国見町官民共創コンソーシアム業務を委託した。委託料4000万円。また、地域力創造アドバイザリー業務を委託した。委託料560万円。令和4年7月、ワンテーブルがベルリングの救急自動車 C キャビンを町役場駐車場に持参し見学を行った。企業 B から災害救急自動車両の研究開発製造のため、企業版ふるさと納税1500万円が納付される。令和4年8月、企業 C から災害救急自動車両の研究開発製造のため、企業版ふるさと納税6000万円が納付される。令和4年9月、国見町議会は、高規格救急自動車研究開発事業費4億3210万円を含む補正予算を可決。令和4年11月から12月、高規格救急自動車研究開発等業務について、プロポーザルの公募を開始。ワンテーブル1社から応募があり、提案を採択し、委託契約を結んだ。委託料4億3208万円。令和5年2月から、河北新報が高規格救急自動車事業などの記事を連日掲載。また、ワンテーブル元社長の不適切発言の音声データをインターネットで公開した。令和5年3月、国見町はワンテーブル元社長を呼び、新聞報道の真偽を確認。これを認めたため、ワンテーブルとの包括連携協定、 国見町官民共創コンソーシアム業務委託、国見町地域力創造アドバイザリー業務委託について合意解約し、契約金を支払わないこととした。国見町は国見町議会の全員協議会で、ワンテーブルとの協定業務委託を合意解約すること、また完成に近い高規格救急自動車は町が取得し、必要とする消防本部、病院等へ譲与することを説明、町議会の了承を得る。令和5年4月、国見町議会は高規格救急自動車12台を国見町が取得するという議案を可決。令和6年4月19日までに12台すべて救急自動車を必要とする消防本部や病院等へ引き渡された。高規格救急自動車研究開発事業等スキーム図。説明。国見町とワンテーブル、寄付企業、リース企業等の関係と事業内容が図で示されています。順に読みます。国見町、ワンテーブルに事業委託。ワンテーブル、ベルリングに製造発注。伊達地方消防組合にヒアリング調査、救急車の課題等。寄付企業 ABC、国見町に企業版ふるさと納税、計4億3200万円。寄付企業は寄付額の最大9割が軽減。国見町、リース企業に救急車12台リース契約。リース企業、国見町に実証データ、リース料。令和5年度以降の計画。リース企業、他自治体、消防組合に救急車リース。他自治体、消防組合、リース企業に実証データ、リース料。図終わり。第三者委員会が指摘する問題点とは、事業計画の不備、防災ゼリー事業や高規格救急自動車研究開発事業以下本事業というで最も問題となるのは事業計画の不備です。いずれも高額な費用を要しているにもかかわらず、事業目的や達成方法、その効果などについての事前の十分な検討がなされていませんでした。プロポーザルの期間と期限、高規格救急自動車の開発目的は、救急自動車市場が少数の企業に支配している状態を打破することでした。しかし、複数の企業が参入を検討するための十分な時間がなく、結果的にワンテーブルだけが応募する形になりました。これが官製談合の疑いを生んだ原因となっています。財源に関する問題。本事業の財源は寄付金や交付金を活用しています。自主財源を用いていないことから厳しく吟味がされていませんでした。特に企業版ふるさと納税は寄付者が寄付の用途を指定できるため、その要求に沿った事業を進めざるを得ない側面がありました。また、単年度に支出せず、リース事業の進捗に応じて次年度に繰り越すなどの対応も考えるべきでした。運営体制の問題。高額な予算支出を伴う長期的な事業は、本来チームとしての対応が必要でしたが、実質的に一人の職員が担当しており、この体制は企業側の意向に引きずられる危険性をはらんでいました。また、ワンテーブルとのやり取りも SNS を通じた非公式な手段を用いるなどずさんでした。公務におけるスマートフォンや SNS の使用の規定が整備されていなかったことも問題の一因です。住民への説明と事業評価の不備。国見町は新聞報道後に住民説明会を実施しましたが、本事業のような大規模な事業の場合、事業開始前に行われるべきものでした。住民に十分な説明を行い、理解を得ることが欠けていた結果、後に報道を見た住民の不安や疑問が広がったと考えられます。また、 本事業の効果、問題点について十分な事業評価が行われていませんでした。監視体制の不十分さ。本事業のような大規模な事業にもかかわらず、内部会議などで全体での共有や協議がなされず、内部での実質的な議論が欠如していました。また、議会は詳細な検討を行わないまま予算を可決しています。さらに、監査委員の監視も不十分でした。仕様書の問題。仕様書作成の担当者は、高規格救急自動車の知識がなく、外部の情報や他の救急自動車の仕様書を参考に作成をしていました。結果的にワンテーブルが特定の救急自動車を提案し、仕様書もそれに沿った内容になったことから、手続きの公正性、透明性を欠くものであったと考えられます。再発防止策の提案。事業評価と計画策定。事業ごとの評価と適正な事業計画を策定するべき。町民への説明。事業の目的や効果を住民に十分に説明し理解を得るべき。プロポーザルの適正な期間設定。河川状態の事業では十分な応募期間を設け、透明性を確保すべき。基金の適切な活用。事業が年度内に完了しない場合は、基金を活用して翌年度に繰り越すべき。事業運営体制の整備。チーム体制で継続的に対応し、アドバイザーを適切に利用すべき。監視体制の整備。内部会議、町議会、監査委員による適切な監視体制を確立すべき。現在、町ではこの報告書を受けて、町民の皆様の信頼回復のため、対応策について協議しています。これが決まり次第、町民の皆様にお知らせします。鈴木委員長から引地町長へ、報告書が施行される様子の写真が掲載されています。第三者委員会の報告書は、町ホームページで公表しています。QR コードが掲載されています。
これから就活を迎えるあなたへ、ここ、地元、ここで見つけた私の仕事、ボリューム2、サービス業、建設業、製造業など、町内には様々な企業があります。目標のために全力で取り組む、好きや得意で貢献するなど、働き方は人それぞれ。町内で生き生きと働く先輩たちのメッセージは、これからの道しるべになるかも。あなたもここで自分の仕事を見つけませんか？好きを極める。株式会社福良製作所、和光瑞希さん、11年目。和光瑞希さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。入社のきっかけは、中学の授業でものづくりに興味が湧き、将来はものづくりがしたいと思っていました。製造業は求人数が多く、就職先に悩んでいたとき、高校の先生から地元企業を勧められました。職場が近いと通勤時間が短くて自分の時間が多く取れるよ、とアドバイスをもらい、地元企業もいいかなと思ったのがきっかけです。福良製作所に工場見学した際に、自分がやりたい溶接の仕事内容だったこともあり、入社を決めました。仕事内容は、株式会社福良製作所は板金加工を行っており、主に防災機器や通信機器の制御盤を製造しています。また、商業施設などの出入り口にある傘の袋掛け装置、傘ポンの製造も行っています。その中で私は火災報知器などの防災板の溶接加工を担当しています。大変なことは、ステンレス素材の溶接加工を行うのですが、鉄と比べて歪みやすく、加工が難しいところが大変です。入社1年目は 歪みがひどく、何回もやり直しました。社員同士のコミュニケーションが活発で、聞きやすい環境だったので、先輩に教わりながら、何とかできるようになりました。仕事へのやりがいは、自分の手で作り上げた喜びや達成感が味わえることです。副料製作所はオーダーメイドのものを製造しているので、どうすればできるのか、試行錯誤しながら作るところが楽しいですし、完成した時は自分のスキルアップが実感でき、仕事へのモチベーションになっています。会社が資格取得などのスキルアップを後押ししてくれているので、新たな資格に挑戦していきたいです。就活生へメッセージ。私自身好きなことを仕事にしているので、楽しいと思うことが多いです。やりたいことや好きなことがある方は、その気持ちを大切に自分に合った仕事を見つけられるよう頑張ってください。写真が4枚掲載されています。写真1、説明。メッセージを紹介する和光さん。写真2、説明。溶接作業中の和光さん。写真3、上司と相談しながら製造方法を模索中。写真4、作業に欠かせない相棒たち。説明、金槌、手袋、プロテクターなどの写真です。写真終わり。株式会社副料製作所。特注加工品の多品種少量生産をベースに、精密板金加工、金属加工等の製造を行っています。技術と品質に努めながら、ニーズに的確に対応できる提案力のある企業を目指しています。ものづくりに興味がある方を募集しています。創業1959年、従業員44名、住所、国見町、大字山崎、阿座上亀田13番地、事業内容、精密板金加工、金属加工製品等の製造、株式会社副料製作所の社屋を捉えた写真が掲載されています。
第11回福島県市町村対抗ソフトボール大会、国見オールタウンソフトボールチーム VS 西会津町と天栄村の勝者、相馬紅葉ソフトボール場、10月12日サタデー午後2時15分プレイボール予定。選手、監督、コーチ、町民の応援、総力戦で悲願の頂点へと書かれた旗を囲んで、ユニフォーム姿の17人の選手のプレイの様子を捉えた組写真が掲載されています。国見町チーム主将、菅野雄二さん。今年のチームは若い選手が多く、小学校からの先輩後輩のつながりもあって、チームワークが良いところが特徴です。前回大会ではあと一歩のところで優勝を逃し、悔しい思いをしました。今年選ばれた選手の大半が昨年の悔しい経験をしています。挑戦者の気持ちを忘れずに、自分たちのプレイをして最後は笑顔で終えられるように頑張ります。菅野雄二さんの顔写真が掲載されています。ソフトボール出場選手、背番号1、氏名の順に読みます。背番号、なし。代表、佐藤陽一。30、監督、渡辺和幸。31、コーチ、佐藤克美。32、松浦達也。スコアラー、よもぎたきよこ。10、主将、菅野雄二。1、投手、佐藤理央。2、後藤新生。17、佐藤大輔。19、遠藤和樹。22、宍戸三四郎。3、保守、熊坂昭文。15、佐藤祐樹。21、大波悟。27、佐藤空人。
4. 内野手、菅野歩夢。 5. 伊佐吾隆。 7. 足立健人。 13. 小野直也。 14. 竹澤和穂。 18. 佐藤勝彦。 24. 内村忠。 29. 本田博人。 6. 外野手、斉藤翔。 8. 佐藤レオン。 9. 高野博。 11. 長谷川歩夢。 23. 中木修吾。 25. 滝沢瑞希。 42. 本田直也。